エドゴンです。本日はグループホームの内容になります。それでは早速行きましょう。はい、Hキャップチャンネルにようこそ。本日の内容ですが、グループホームの下の階の人に足音がうるさいと言われたことについて深掘りといった内容でお送りしたいと思います。全体条件としましては、現在私は統合失調症を患っています。精神病院で3年間入院をしていました。大変申し訳ないんですが、ポッドキャストの方は写真が見れないのでご了承ください。それではコンテンツですね。丸1番でグループホームでの音について、丸2番では障害者は音に敏感なことについて、最後に本日の行動プランと終わりにがあります。以前以下のようなツイートをしました。グループホームの私の下の部屋に住んでいる人から足音が気になると言われました。歩く音とか気になっているのかなと思いましたね。障害を抱えているので音に敏感なのかなと感じました。最近は言われなくなったので良かったですね。このツイートについて深掘りをしていきます。ではまず丸1番でグループホームでの音について、下の階の人に足音がうるさいと言われた。グループホームの下の階の人に足音がうるさいと言われました。そんなにうるさくしていたつもりはなかったですが、普通の足音でも、気になっていたようですね。まあ、しばらくしたら言われなくなったので、慣れたのかなと思いましたね。隣人は叫び声を上げていた。以前住んでいたグループホームでのことですが、隣人が叫び声を上げる方でした。文句を言ったり大声で叫んだりしていました。グループホームは病気の方が住む場所なので、多少の音や声は仕方がないですね。まあ、あまり気にしないのが得策ですね。わざわざ気にしていたら住めませんね。次に丸2番で、障害者は音に敏感なことについて、足音に敏感。先ほどの例で下の階の人から苦情を受けたと言いましたが、それだけ障害者の人は音に敏感なんですね。ただ歩くだけでもダメなようです。しばらくしたら苦情言われなくなったので、まあ、良かったですね。幻聴が気になる。私も幻聴や隣人の叫び声は気になっていました。特に幻聴は聞こえてしまうと気になってしまいますね。幻聴は雑踏の中でも聞こえてしまい、気になることがあります。周りに人が多いと自分の悪口を言われているような感覚になりますね。統合失調症と音について、統合失調症の方は音に敏感なので、お薬を飲むなどして症状を抑えることが大切ですね。しっかり治療すれば、気になる音もだいぶ減らせると思いますね。私も統合失調症になって、精神科に通うようになって、お薬を処方してもらって、しっかりと、お薬を毎日飲むようになりましたね。お薬を飲んでいなかった時は、本当に幻聴とか被害妄想とかひどかったですが、お薬を飲んでからは、症状を抑えることができるようになってきましたね。今は、安静にしていれば、なんとか生活をしていけるといったところですね。まあ、一人暮らしをしていますが、なんとかなっていますね。一人暮らしというかグループホームですね。グループホームに住んでいますが、まあ、なんとかなってますということですね。結論としましては、障害者向けグループホームでは音に敏感な人が多いので気をつけることですね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは本日の行動プランに入っていきたいと思います。音は気にしないことです。足音には気をつけましょう。音に敏感な人が多いですね。まあ、グループホームには音に敏感な人が多いということですね。障害者向けグループホームでは音に敏感な人が多いので、足音などには気をつけましょう。まあ、注意することが良いと思いますね。それでは本日の振り返りに入っていきたいと思います。本日はグループホームの下の階の人に足音がうるさいと言われたことについて深掘りといった内容でお送りしました。丸1番ではグループホームでの音について、隣人は叫んでいました。丸2番では障害者は音に敏感なことについて、苦情を言われることがあることをお伝えしました。 はい、最後に終わりにです。最後までご覧いただきありがとうございます。ブログ H キャップも4年間運営しています。X、Twitter もやっています。チャンネル登録、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。また次の動画、ポッドキャストをお会いしましょう。病気の方は無理をなさらずお過ごしください。